STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン18、疑問詞5、フナクはどこからです。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、
おはようございます。今朝もアイヌ語ラジオ講座がスタートしました。講師は茅野史郎先生、そして私、習うのは STB アナウンサーの宮田愛子と、史郎先生の奥様の茅野智子さん、そして川上雅史さんです。今日もどうぞお付き合いください。さて、私の手元にはですね、一冊の雑誌があるんですけれども、
はい、
なんとこの雑誌の1ページに、史郎先生を見つけたんですよ。
はい。
もう全身が映っていてですね、
はい、
こう力の抜けたダンディーな姿が映っているんですけどもこの雑誌は何でしょう？
そうですね、ブルータスっていう雑誌なんですけども、まあ、8月1日発行の、まあ、雑誌なんですが、
現在発売中
ですね、まあ、実際の日付よりちょっと先行で出版されてるはずですから、もう皆さんも購入できると思うんですけども、
こうページを見ていきますと、こうアイヌ文化を紹介しているんですけれども、アイヌのお家ですとか自然の風景ですとか、はい、いろいろありまして、こう見た目にもすごく見ていて楽しい、絵だけでも楽しめるという、雑誌なんですけれども、
はい、
一体どんな取材を受けたんですか？
そうですね、ちょうど1ヶ月半くらい前ですけども、茅野茂二部谷アイヌ資料館、私が館長をしている資料館ですけども、そちらの方にですね、その雑誌社の写真撮影する人と、まあ、記者と、あと、まあ、その他3人ぐらいで来まして、その北海道の観光について今特集を組んでるんだというようなことで、まあ、例えば二部隊に来た時にどのようなその体験学習ができるんでしょうかというような質問を受けて、それに受け答えをしたというそういう記憶があります。まあ、二部隊で例を挙げますと、アイヌ民族の古式舞踊の体験学習っていうのがあるんですね、まず一つで。二つ目は木彫りの体験学習、例えば、直径10センチぐらいの丸い板を使って、それに彫刻をしてコースターを作ったりするという、そういう木彫りの体験学習もあるんですね。あとは簡単な、刺繍の体験などもあります。
いや、本当に先生のこの姿を見るだけでもですねもう見る価値ありと言ったぐらい、こうなんて言うんでしょう、撮られることがもう自然で本当にかっこいい。
ああ、そうですか、ありがとうございます。
こちらマガジンハウスから発行されています。お近くの書店でお求めください。ブルータスです。ぜひ見てください。
はい、
それではお勉強を始めていきましょう。今日はレッスン18、疑問詞5、フナクはどこからです。テキストをお持ちの方は12ページをお開きください。ではまず例文です。
はい、それでは私がまず2度発音いたします。そしてその後にもう一度私発音した時、皆さんに一緒に発音していただきます。君はどこから来たの？フナクは、フナクは、はい、それではまず私が発音しますので、皆さん一緒に発音してください。フナクは、
フナクは、
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 北京から来ました。これは中国の北京ですね。北京は、北京は、はい、それでは皆さん一緒に発音してください。北京は、
北京は、
北京は、
北京はケク。
このケクというのはですね、クエクというのが猿川流域では短縮されてケクというふうになります。次の例文です。シンガポールから来ました。私が2度発音します。シンガポールはケク、シンガポールはケク。それでは一緒に発音したいと思います。シンガポールはケク、
シンガポールはケク、
シンガポールはケク、
シンガポールはケク。
はい、次、札幌から来ましたという例文ですね。私が2度発音いたします。札幌はケク、 札幌はけっ。はい、それでは一緒にやってみたいと思います。札幌はけっ。
札幌はけっ。
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 次、稚内から来ました。これは北海道の一番北にある都市名ですね。稚内はけっ。稚内はけっ。それでは発音を一緒にしたいと思います。稚内はけっ。
稚内はけっ。
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 この稚内のですね、古い地名というのは、テキストでは、やむ稚内というふうに書かれてますが、これは、なむ稚内。なにぬねののなですね。なむ稚内というふうに訂正してください。まあ、これが稚内というふうになりました。冷たい水の沢という意味です。それでは次の例文に行きます。襟裳岬から来ましたという意味です。私が二度発音いたします。エルムノットはケッ。エルムノットはケッ。はい、それでは一緒にやってみたいと思います。エルムノットはケッ。
エルムノットはケッ。
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 このエルムノットっていうのは、茅野茂のアイヌ語辞典より、引用といいますか、辞典に出ている地名を使いました。
続いては単語です。
はい、それでは単語の発音したいと思います。この認証接字は省略いたしますので、2つ目からいきます。エク
エク
エク
エク、
来るという意味の自動詞です。
はい、次の単語に行きます。エルムノット。
エルムノット。
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 エリモ岬という意味の固有名詞です。
はい、次一つ飛ばしまして、フナク。
フナク。
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 どこという意味の疑問一名詞です。
次の単語ですけど、わ。
わ。
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 わ。何々から。という意味の格助詞です。では例文をもう一度おさらいしていきましょう。
はい、それでは発音いたします。船区はえー、
船区はえー、
船区はえー、
船区はえ
ー、君はどこから来たのという意味です。
次の答えですね。これは北京はけっ。
北京はけっ。
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 北京から来ましたという意味です。
次の例文です。シンガポールはけっ。
シンガポールはけっ。
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 シンガポールから来ましたという意味です。
次の例文になります。札幌はけっ。
札幌はけっ。
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 札幌から来ましたという意味です。
次の例文になります。稚内はけっ。
稚内はけっ。
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 稚内から来ましたという意味です。
次の例文になります。エルムノットはけっ。
エルムノットはけっ。
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 エリモ岬から来ましたという意味です。代わってアイヌ語の解説です。
はい、それではテキストをお持ちの方は13ページの上をご覧ください。フナクはどこからという意味です。ビラトリ地区においてはフナクはヒナクはとも発音されますので、フナクはかヒナクはのどちらを使っても良いでしょう。ですからフとヒですね。フナクはまたはヒナクはとても似てるんですけども、まあ、どちらも使ってもいいということです。
続いてアイヌ文化の紹介です。
はい、アイヌの謎々の18回目になります。まずアイヌ語の方を紹介いたします。コンルチョロポクペカアペケシスエスエプヘマンタネヤ。コンルチョロポクペカアペケシスエスエプヘマンタネヤ。この意味ですけれども、氷の下で火のついた薪が燃え尻を振るものなーにという意味ですね。 氷の下で火のついた薪が燃え尻を振るものなーにという意味ですね。さて宮田さん、この問題わかりますか？氷の下でなんか燃えているものがあるという謎などなんですけども。
そうですね、氷の下ということは、はい、水中だということですよね。
はい、
ただ竹毛が燃えているというこの、
まあ、そうですね、それになんか似ているものなん
です。難しいですね。
はい、じゃあ答えをお教えしましょう。あのテキストには書いてますが、アイヌ語ではオイシルと言います。これはですね、産卵が終わって尾が白くなったほっちゃりの酒。このほっちゃりっていうのは北海道方言でして、もう産卵や、まあ、なんて言うんでしょうか、放精というんですけども、オスとかメスがですね、もうクタクタになって死ぬ寸前の状態の鮭のことをほっちゃりと言います。ですからそういうほっちゃり鮭が氷の下でですね、その尻尾をゆらゆらと揺らしている様子ですね。でこれなぜ赤く見えるかと言いますと、その産卵礁と言いまして、卵を産むためにメスはですね、一生懸命拳台の石を尾びれを使って穴掘るわけですね。でそれ結構深さも深いですし、面積も広いんですけども、そうすることによって尾びれがですね、もう全部取れちゃって、根元付け根の部分だけになっちゃう。ですから尾びれのもうヒレはなくなっちゃって、身が見えるわけですよ。だから赤い血というか肉がもう見えるようになっちゃって、それがその氷の下で、まあ、お尻を振っていると。でそれを見てアイヌは氷の下でまるでこう薪の燃え尻を振っているように見えたという問題なんですね。ですからこれ鮭をね、見たことない人はちょっと分かりづらい問題だと思いますね。ちょっと難しいですけども。
では例文をもう一度おさらいしていきましょう。
はい、それでは発音いたします。船くはえー、
船くはえー、
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 君はどこから来たのという意味です。
次の答えですね。これは北京はけっ、
北京はけっ、
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 北京から来ましたという意味です。
次の例文です。シンガポールはけっ、
シンガポールはけっ、
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 シンガポールから来ましたという意味です。
次の例文になります。札幌はけっ、
札幌はけっ、
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 札幌から来ましたという意味です。
次の例文になります。稚内はけっ、
稚内はけっ、
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 稚内から来ましたという意味です。
次の例文になります。エルムノットはけっ、
エルムノットはけっ、
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 エリモ岬から来ましたという意味です。では今日のお勉強はこれでおしまいです。来週はレッスン19、疑問詞6、船くんどこへです。
水運からアンロー、
水運からアンロー。